すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
広島大学の中峰と申します。先生方お話ありがとうございます。で、今までのお話の中で、例えばその海外からコンペに出す人は、自分の建築論を主張しているというお話が出ました。そして日本の中ではあんまり喋りすぎると逆に嫌われることがあるというような話も出ました。コンペに関してはその自分の個性を出さなければ結局は自分の案として認められないことになるかと思うので、全く個性を押し殺してというような、だから全く自分を押し殺して何も主張しないコンペというのは多分ありえないんだと思いますが、だからといって主張しすぎても、相手の人が考える余地がないとか、その解釈する余地がないとコンペには通らないというお話もありましたし、その辺のバランスをどうするかというようなことをお伺いできたらなと思います。そうですね、五十嵐先生にぜひお願いしたいところですが、よろしくお願いします。
てか、そもそも審査にもいろいろあるので、書類だけっていうかね、二次審査がなくて書類だけで審査するケースと、で二次に行ってプレゼンするケースととかって、やっぱり結構ケースバイケースなので、なかなかこう本当に違いに言えないんですけど、どうしましょうかね。例えば、紙しかない、要するに本人が出てこないやつはやっぱりもう紙で表現するしかないので、もうその紙の中にやるだけしか詰め込むしかないんですけど、ただこれ多分建築ラジオで大西真紀さんが言ってたの全くその通りだと思うし、自分も審査して基本的にそうなんですけども、100とか500とかいっぱいあるときに紙にいきなり全部全ての情報が瞬間的に全部ダーッと見えるように変えたら、それはもうなんかうんざりって感じなんですよね。だからまずめくっていくときに手を止めさせるものは、そんなにこうなんか言葉がいっぱいわーっと書いてるよりはやっぱりまず基本的なイメージで手をさっと止めさせるようなものがあって、手を止めるともう20秒ぐらい見るんですよね。そうするともう少しこう目を近づけて、中くらいのサイズの図面とか字にもこう見るようになって、でそこに何かまた面白いものがあったらまたもう20秒ぐらい見るので、そうするとちっちゃい文字まで見たりするんで、紙の場合はそういう段階的なものになっているっていうのはいいと思うんです。なんか見る人のこと多分審査の現場はある程度そう、本当テクニックなだけの話で申し訳ないんですけど、案がいいことにがもう最大前提の上で言いますけども、ただ、全て 100% 文字がバーッと書いてあったりしたらまずちょっとそれは見てくれないというか、かえってマイナスになると思います。で二次審査まである場合は基本的には二次のプレゼンで、例えばテプコの場合なんかは紙で審査して、その次選ばれた10人ぐらいが喋るんですけど、基本的には一旦選んで二次で行くので案を変更してはいけないですけど、やっぱり読んだからにはやっぱりさらにその次の扉が開く、次に審査員が想像するような扉が開くようなことを何か、プレゼンの中で、つまり結局もうその人は紙以上の奥行きがなかったって分かると、もう急速に関心が正直言って失われるので、二次に行く場合やっぱり若干でも少しちゃんと時間があるのでね、選ばれてから 2,3 週間ぐらい時間で、ただ卒研日本一の仙台の場合なんかはもう本当に昼間あなたが今日選ばれましたって言って30分後に1000人ぐらい見てるまで喋ってくださいっていうんでも大体もうろくなことは学生が言えないので、仙台の場合はあんまりそういう意味でのコミュニケーションはなかなか正直言ってうまくいかないっていうか、そういうふうに場が設計されてしまってるんですよね。ただ基本的にはだから仙台が特徴的なのはむしろ審査員の深読み合戦になっていくので、学生は自分の案の良さってのは正直言って説明できないんですよ、仙台の場合は特に。でそこで複数の審査員があなたの案はこういうところが面白いんではないかっていう、相当先回りをして読んでいくような状態になっていくので、その中でさっき言った基本的には結構助け舟の 出すんですよ。なんか手を差し伸べるような質問をするのに本当に拒絶してるケースが多くって、まあ、それでもなお助けでやっぱり絶対これを押すって人はもちろんいるんで、基本的には、まあ助け舟が出てるなっていう時にはちゃんとそれぐらいは分かった方がいいと、自分でどうせまあ説明はできないとは思うんですけども、仙台に関してはそれは思いますという、とりあえずちょっと他にもいろんなケースがあると思うんですが、卒系とアイデアコンペに関してはそんなところかなと思います。
今の要するにその、まあ、しゃべりすぎることとまあ、しゃべらないこと、そのバランスをどうしたらよいか、どれぐらいのこう、まあ、感じで、自分がやりたいことをこ うまく盛り込むかっていうのはすごく、まあ、大事なところだと思うんですよ。で、まあ、ちょっと僕が思っていたのは究極的にはね、その必ず、勝てるコンペ案っていうのはあるのかどうかっていうのを、まあ、ちょっと考えることもあって、要するにその例えばコンペとかでも自分はいけるって思う瞬間ってあるんですよ。でこれ出したら絶対勝てるんじゃないかみたいな、そういう瞬間っていうのは確かにあって、多分皆さんも何回かやっていくと絶対そういう瞬間ってあるんですけども、これは絶対他の人は思いつかない、でまあこれなら絶対なんかいいとこ行くだろうみたいな、そういう感触を持つことだってなくはないんですよ。で、まあ、だからといってうまくいかないんですけども、でそれは何を意味してるかっていうと、その一つね、これ、まあ、仮想の思考実験として、審査員のことを全部知っていて、あらゆるこう可能性を考えた時に、まあ、全部知っていて、その審査員がこういうところに面白いだろうっていうのを全部分かってたら絶対勝てる、案っていうのを作れるんじゃないかっていう、まあ、すごいね、これはとんでもないその思考実験なんですけども、複数の審査員がいて、その全員の審査員が考えることを全部自分の頭の中に入れて、それを先読みして、こういう、まあ、なんか案を出すと、そうするとその案は絶対勝てるんじゃないかって思う、という、まあ、そういう思考実験もできなくはないわけですよね。で、まあ、一方でそれはその決定論に根付いているわけですよ。つまりコンペを出すときに物事が、まあ、ある瞬間のこう全ての配置が分かると、まあ、その次の瞬間何が起こるかというのが決定されているってい う, こう決定論ですよね。科学的な決定論ですけども、でもう一つはその非決定論というのがあって、それだけ全てが分かっても、まあ、物事は、それ通りには動かないという非決定論があって、まあ、これ僕は今これ結論が出るわけじゃないですよ。ただコンペにおいては決定論的な側面と非決定論的な側面と両方働いていると思って、どれだけ審査員のことを分かって全て理解した、これなら勝てると思っても、それでも負けちゃうことはあるんですよ。だからコンペのコツでも何でもなくて、時々こうやってみる思考実験なんですけども、本当に勝とうと思ったらまずは僕は審査員のことを知るべきだと思う。で、まあ、特にその建築家であり、それから時に建築家じゃない人も入ってきますよね。そういう状況を全部頭の中に入れて、どういうふうに、まあ、その審査員から読まれてくるか、それから他の人の案がどういうふうになるのか、全部読んだ上で、出すっていうのは、まあ、もしかしたら勝つのに一番近いのかな。例えばですけども、まあ、某事務所で例えばその一つのコンペを出すのに数百案作るっていう、そういう話を聞いたことがあります。で例えばその500人、まあ、500人そのコンペに対して応募する、まあ、ようなコンペに対して一つの事務所で500案作るっていうことは可能かといえば可能だと思うんですよね。まあ、できるだけこう力を注げば。でもそれぐらい、他の人が何を考えるかも全部読み込んで、コンペに出せば、まあ、それはもしかしたら勝てるかもしれない。いかに、だからそんな機械的に行くわけじゃないと思うんですけど、例えば増川翔平君とかはそうやって全てを読み込んで、アルゴリズムをこう一生懸命こう早く早く回していくと、そういうことはできると、最も良い案がこう、まあ、生まれてくるというそういうアルゴリズム的に建築を作ることができるというわけですけども、まあ、僕はそうは言っても最後はそんな、まあ、やっぱり時間的なものと労力的なものといろんなこう条件が絡んでくるので、最終的にはやっぱり自分の直感を信じるっていうところはあります。だから何がいいというわけじゃないんですが、そういうふうなこう思考実験をすることでも、少しコンペとは何かということを考え出すことができるのかなと思ってちょっと話をしてみました。まあ、僕は結果から言うと、一人の人が審査員やってるコンペだと、もしかしたらちょっと少しは当たったかもしれない。だけどそうじゃなくて複数の人が審査、する場合っていうのは結構難しいなっていう印象はあります。はい、
表現のバランスについても答えが出る問題では ありませんし、結局は、まあ、その審査員に合わせるなりなんなりして対策を取ることはできますけども、それでも、まあ、結局まあ、五十嵐先生がさっきおっしゃってた話ではないですが、審査生ものですので、最終的にはどうなるかはもう誰にもわからないと、そういうようなことになるんでしょうか。いかがでしょうか。
はい、いや、まあ、本当に生ものなので確かにそういうところもあるんですが、ただまあそれでも、審査員の組み合わせが変わってもそれでも残る案っていうのもやっぱあるんですよね。だから例えばその建築系ラジオのコアメンバーになっていただいて、大西マクさんの年は彼女を僕たまたまその年あちこちで見たんですけど、京都の、ディプロマ京都か、ディプロマ京都っていう、まあ、関西圏の複数の大学の合同卒系展で、あの時は1位を取って、で仙台では、その時は僕はずっと押したんだけど3位だったんですね。僕すごい悔しい思いをしたんですけど、仙台では3位で、その後九州で僕審査した時に彼女出してて、でただその時は伊藤徹さんがいたんで、もう伊藤徹さんはもう大絶賛してたんで、その時は楽勝で1位を取ってたんです。ただ審査員の組み合わせは結構正直言って入れ替わってたんですよね、かなり。で、まあ、仙台と九州は僕が共通でしたけど、まあ、そういうのを見ると、まあ、やっぱ大西真紀さんっていうのは ある意味やっぱすごい強度があって、審査員の組み合わせが少々変わったとしても、まあ、全部1位は取れなかったけど全部 上位に確実に入っていて、やっぱそれだけの強度があると僕も信じてたんで、仙台でずっと押したんだけど、残念ながらもう藤森照信さんは全くわからないって言ってるし、曽我部さんなんかは完全に否定モードに入ってたんで、まあ、2人審査員の中で絶対大西マック上げないみたいな感じになったんで、まあ、それでも3位までは上げられたんですけど、まあ、だから生ものなので、本当に1位のところはちょっとわかんないけど、まあ、それでも、上位の方で、他に出してる案がやつはその少なくとも3つ出てるやついくつか僕見たんです。特にその時京都大学強かったんで、そうするとやっぱり審査員の組み合わせによって、ファイナルに残る場合と残んないケースが明らかになったけど、大西巻だけはいずれもベスト3に入ってたんで、生物だっていう側面もありつつ、でも、そういう強度のある案っていうのも確かに存在するなとも、あの時すごく実感しました。
僕は実施のプロポーザルの審査員を中部地方で結構たくさんやってるんですよ。で、まあ、ホールとか小中一貫校とか、美術館とかそういうのを、まあ、結構やってるんですよ。で、そういう時に必ずこう、まあ、35から40ぐらいかな、大体出てくるんですよね、全国からプロポーザルっていう。あんまりこう図面書きすぎないんだけど、絶対に一次審査で1位、ほぼ1、もしくは2位取る N 建設計っていう設計事務所があるんですよ。で、そこはね、もう一次審査では絶対そこに行くんですよね。もうで、一次審査は審査員も評価するけれど、書面上で、まあ、事務の人がこう点数化したりとかもするんですよね、会社の状況に応じて。だけど、まあ、その審査員っていろんな人がいるんだけれど、その人たちの評価も、まあ、大抵高くって、1、2取るって、で二次審査で5件から7件ぐらい読んでヒアリングして、まあ、1等を決めるんですね。で、通常で言ったらその事務所が結構取っていく確率っても相当高いんだけれど、ある、まあ、プロポーザルの審査の時に、建築の先生が3人ぐらいいて、僕は、まあ、一番若手でいて、で、まあ、N 建設計とは限らないけれど1位が、まあ、ある1位2位3位が決まったんですよ。で、2位はとっても実験的な提案を出してきたところで、僕はもうそこに100点入れて、まあ、100点は95かな、100点はあんまつけないんだけど95つけて、他のところはまあ最低点プラス5ぐらい75点ぐらいつけて出したら同点だったのね。で、どうするどうするって話になったんだけれど、で、町の役場の人はやっぱり その無難な方というか、まあ整ってる方ですよね、を押すんですよね、失敗がないから。だけど、まあ、とにかく延長、時間延長して、5時ぐらいに終わるはずか9時ぐらいまでその会合をやって、でその2番だったところというかですね、そこを、まあ、押したら新建築に乗るぐらい乗りましたよ、その小中一貫校、うん、で相当実験的だったんだけれど、まあ、タイタニックみたいな小学校だったんですよ、もう見てからに不思議な。だけど、そういうこともあるんですよね。 だから意外に1位2位って似たものが選ばれるかっていうとそうでもなくて、実験的なものが2位3位に入ってきたりすることがあって、まあ、それを評価する場合もあるし評価できなかった場合もあるんだけれど、1位になれなかった場合というか、だからまあいろんな生物っていうのは本当によくわかるんですけど、うん、
君は何年ですか
今？私は4年です。
もう卒業するのじゃあ、
その話をすればちょっとやっぱり落ちて次も4年です、
はい、まあ、せっかくだからさっきのコンペのコツって多分ひょっとするとさっきそのキーワードを残すようにっていうのを言った時みんなこれカリカリって書き始めたから、まあ、ちょっと3つぐらい言いたいんだけど、初心者向けにやっとくといいことっていうと審査員の経験をすることですね。まあ、例えば学生団体で50人ぐらいとか30人ぐらいいるんだったらみんなでコンペ出してでざーっと机の上に並べて付箋貼るだけでいいんですよ。審査員を一度経験すると審査員ってどういうふうに頭の中にこう案が入っていくかってことすごくよくわかるので、僕はそれを1年生にやってるんですよね。課題で必ず、そうですね、必ず評価する前にみんなに審査してもらうっていうのをやってますね。で、五十嵐さんが一回やっててなるほど面白いなと思ったのはトーナメント方式っていうのを五十嵐さんされてて、でつまりこう10人いたら9回試合をするんですよね。九州のデザインリーグとかそうかもしれないけど、ああいうやり方ってすごくこうオーラルプレゼンテーションも上手になるので、それはせっかく学生団体みたいな集まりがあるんだったらやった方が間違いなく初心者にも即効性があるね。もっと即効性のあるこれ授業で言ったらみんなすごくいいもの出てきた瞬間があるんだけど、今から言うけど、だけどそれにあんまり加担すると最初に僕が言いたかったその自分のアイデンティティみたいなものってもうそぎ落とされていっちゃうから、あんまりそればっかりやっちゃいけないけど、類語辞典っていうのがあるのね。でコンペの課題ってあるよね。コンペはでコンペ例えば雨とか風とかっていうのがあったら、雨とかっていうのは iPhone のアプリでもあるけど類語辞典で調べるとうわーっていろいろ出てくるんですよ。こういろんな水たまりっていうのも出てきたりとか、雨漏りとかサビとかで、そこで攻めると大抵取れちゃうことまあでも即効性あるんだけど、超即効性があるんだけれど、本当自分のためにはならないと思って、まあ試しにやってみるといいかもしれないのと。でまあ3年生ぐらいになってきたら、コンペっていろんなものをこう表現しないといけないというか、伝えようとしてどうしてもこう必死になって加算的にプレゼンテーションしていっちゃうと思うんだけれど、余裕が出てきたらいろんな経験すごくたくさんしてその上で、出すっていうぐらいになった時は、いかに自分をそぎ落としていくかっていう、こう彫刻をこう作っていくかのようにそぎ落とした中に、自分の建築のプレゼンテーションとして表現できるようになればいいと思うんだけどね。それはまあもうちょっと初心者には多分難しいと思うけれど、3年生ぐらいになったらそういうことも考えていてもいいかもしれませんね。いかにそぎ落とすかっていうことで、いいものできることってやっぱり世の中多いと思うので、うん、そう簡単じゃないけどそういうのもありますよね。
あと2つぐらいこっち言ってる
どうかな。まあ、60個ぐらい本当あるんですよ。で授業中はそれを実際の勝ったプレゼン示しながらやるんだけど、どうかな、まあ、2つぐらいね。
仙台のこと ですか。
ああ、すごい。いや、まあ前も言ったことあるんですけど、仙台は前の時、まあ、600ぐらいのやつを前の日の予備審査でも2時間ちょっとで見るんで、本当1個あたり 10秒もでも実際には均等に10秒見てません。それも想像していただいたら分かると思うんですけど、0.5秒たまに1分とかって実際にはムラがあるわけで、まあ、いかにものが伝わらないかっていうのをまず知ってほしいから、まあ、そのさっき言った審査員の経験をしてみるっていうのはまさにそのことなんですが、例えば、まあ、自分ではずっとその作品やってるからこんな当たり前のことが伝わらないっていうことで具体例を挙げると、まず僕がなんか最初に分かりやすくしてほしいのは、何のビルディングタイプを作ったか実は分かんなかったりするんですよ。例えばこれは学校とミュージアムを組み合わせたとかっていうレベルのことが実は作ってる本人もずっとそのことをずっとやってるから当たり前のように思ってるかもしれないけど、いわゆる同じ条件のコンペじゃないので、同じ条件のコンペだったらもうそれは刷り込み済みで全部、まあ、比較できるんだけど、みんな設定バラバラなんですよね。そうすると 動物園があったかと思うと学校があったりで、学校があったかと思うと美術館と何かのリノベーションだったりっていう、そのでコロコロ切り替わるわけで、そうすると実はそのごく数10秒とか20秒の中でそれを気がつくのに 2,3 秒ロスするだけでもちょっと損だと思うんですよ。だからまずはそこの入り口だけでも、だからでっかい文字でこれは何々のビルディングタイプと何々のビルディングタイプこうしたって入ってるだけで、一応その人は数秒得します。そうするとまあその後結局案が良くなかったらダメですけど、ただその数秒のロスだけでもまあテクニカルな話としては、実は見てる審査員がものすごいイライラしながら見てるんですよ。模型を見ても瞬間的に何のビルディングタイプか分かんないし、で図面なんか抽象的なねタイトルがついててちっちゃい字でとか、まあだからちょっとね距離があるわけで、手前に模型あると少し離れて見るので、実はそれが何のビルディングタイプをどうしたかっていう、こんな当たり前の簡単なものですら実は意外に簡単には伝わっていないということぐらいは知っていただけると、それぐらいはちょっとプレゼンを工夫はできると思うかなと思います。
作品を全部床に並べてどういう感じで、
船内の場合は壁にずっと図面があって、たまに模型があるんで、模型がでかいと模型がでかい分図面に近づけないので、遠くから見ちゃうので、ちっちゃい字で学校とかあれ平面図に書いてあっても、まあいかにも学校って形してればともかく、まあそれをまた変えるのが卒系なので、でまあなんとなく形とプログラムからとりあえず判断すると思うので、まあパッと見のもちろん外観の造形とかセンスとかあるけど、でも一つの判断基準にはプログラムと造形っていうか形だから、それが意外に伝わってない。だからそのタイトルになんか全然ビルディングタイプがなかったとしたら、少なくとももうちょっと分かりやすくしていただけるだけでも、見る側のストレスは減る。